タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。
タロイモ太郎こと岩本太郎です。10月13日夜10時、今回からですね、始まりました新番組ということになります。新番組といいましてもですね、9月までは、関本栄太郎さんと一緒に、二太郎の東京ラジオエイジっていうタイトルでやっていた番組なんですが、関本さんが、前の番組を聞いていただいた方々はよくご存知の通り、この夏から沖縄の読谷村に移住されましてですね、その後、2ヶ月ぐらいは一緒に番組の方もご一緒していたんですが、新たに独自の番組をお持ちになるということで、今回からこの枠は私岩本太郎が一人でやることになりましたので、改めましてよろしくお願いいたします。関本さんは同じ金曜日、確か午後5時からになるのかな、沖縄読谷村滞在記っていうすごいシンプルなタイトルで番組を、沖縄の読谷村というところに FM 読谷という、やはりコミュニティ FM 局がありまして、こちらの方で関本さん番組を持たれると。でこちらで放送した番組を、こちらラジオ府中さんの方でも放送するということで、そちらもですね、皆さん合わせてお聞きいただければというふうに思っておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。そんなわけで本当に大丈夫かなっていう、一人で30分、前回4までは45分だったんですけどね、一応30分番組ちょっと縮めていただきまして、私一人で果たしてそんだけ話が持つのかなというふうにちょっと不安も感じながらの再スタートでございます。で今回は1回目ということもありますので、今更ではあるのですが、最初に前半は私の自己紹介っていうのをですね、改めてやってみようかなというふうに思っております。タロイモ太郎なんてなんかふざけたネーミングしてますけど、本名は岩本太郎と言います。そうなんです、本名なんですね。よくなんかペンネームじゃないかとかなんか言われるんですけれども、これが親からいただいた正真正銘の名前でございます。仕事は何をやってるかっていうと、もともとフリーライターっていう形で随分長くやってきたんですが、現在は今から5年ぐらい前からはですね、週刊金曜日っていう雑誌があるんですけど、ご存知の方もいるかと思いますが、こちらの、編集スタッフをやっております。でそちらで働きながら、これからずっとラジオ府中さんの方でですね、昨年の初めから番組を持たせていただきました。はい。で、いくつぐらいの男なんだっていうところから始めます。年齢はですね、誕生日1964年、昭和でいうと39年の4月24日ですね。ですのでもうあと半年も経てばもう還暦になっちゃうんですよね。60歳。本当にいい年になっちゃったなというふうに思っております。どこで生まれてどういう道筋をたどってきたかっていう話をちょっと最初にやっといた方がいいかなと思うんですけどね。基本的に出身は静岡県静岡市っていうふうに言ってるんですけれども、生まれたのは名古屋市なんですね。1964年の4月24日に名古屋市の、某病院で生まれたということです。で、なんで静岡市出身なのかっていうと、実は父親と母親がどちらも静岡県出身なんですね。静岡県の島田市っていうところの出身で、父親も母親もそうだったんですけれども、今の NTT の前身にあたる電電公社っていうところの社員だったんですね。父親は、もうだいぶ昔に亡くなってるんですけれども、もともと東大を受けようとして、三浪だか四浪したけどダメで、それでアルバイトで、地元の電報局にアルバイトで就職して、そこから電電公社員になったっていう人で、で母親は地元 の高校を出た後で、島田市の高校を出た後ですね、当時まだあったんですね、電電公社の電話交換手っていう、まだ電話がですね、そういったローテクな時代、ローテクっていうか、まだ始まって間もない時代だった頃に電話交換手っていう職業がありまして、それを高校卒業以来やってたという人だったんですよ。で、その二人が、社内結婚という形でしまして、で、静岡にいたん、二人とも静岡出身だから静岡の局にいたんですが、その後、転勤で名古屋に行ったと。で、名古屋で、 まあ働いてるうちに一人目の子供を身ごもった、まあ実は私なんですよね。その段階で、まあ当時のことですから、母親はもうそこで、まあ一応退職という形、専業主婦になりましたね。それで、まあ私を筆頭に、実は私長男なんですね、まあ太郎って長男の名前なんですけど、私を筆頭に、男兄弟、私の下に弟が3つ下に弟がいて、私から、7つ下に妹が2人、まあ双子なんですよね。でまあ4人兄弟っていう、そういう構成です。でまあ名古屋で平平凡凡とした生活を、ずっと送るのかなっていうふうなところだったんでしょうけれども、実はこれがちょっと10歳になる手前ぐらいのところでちょっと、一大事がありまして、というのは、まあ、そこで父が亡くなったんですね。ちょっと病死しまして、急なかなり病気だったんですけれども、そこでまあ当時のことですから、母もまだ専業主婦でしたしね。で入っていたのが電電公社の社宅ということで、で名古屋には全く親戚とかもいないということで、それで静岡に、いわゆる親戚、まあ、それから知り合いの方とかですね、多い静岡に、まあ、一家で引っ越そうと、そういう話になりまして、これは1974年の2月だったかな、そのぐらいの時に、静岡市に、転居してきたと。でそれ以来、高校、を卒業するまでずっと静岡市育ちだったんですね。だから10歳になる手前から、高校卒業する、した時ですから19歳になる手前ですね、だいたい10代っていうのは静岡市でずっと育ったんです。で、そこからどうなったのかと言いますと、実はまあそこで一応大学に進学することになりまして、どこに進学したかっていうと、いきなり岩手県に行ったんですね。岩手県の国立大学で岩手大学っていうところがあるんですけれども、盛岡市、県庁所在地の盛岡市にある大学ですね、ここにいきなり、進学しまして、まあそうですね、当時共通一次試験っていうのがありましてね、まあそれだと5教科7科目とかをなんか受けなきゃいけないというふうな形で、私もう本当にどっちかというと文系人間で理系が全然ダメだったもんですから、5教科7科目も受けさせられると、もう全然数学理科系の点数っていうのはもう悲惨なもんだったんですね。まあそれもありまして、あんまりいい点が取れなかったっていうこともあるんですけれども、まあその採点に従いまして、で自分の行けるところはないかなみたいな感じで、まあ国立大学ですね。まあうちもまあそういう事情で親父早く死んだ、亡くしたりなんかしたもんですから、あんまり経済的に裕福ではないというふうなことも考えまして、岩手大学というところに行きました。それが1983年、昭和でいうと58年ですね。でちょうど東北新幹線というのが開業した翌年だったんですね。その頃はまだね、東北というのもですね、まあこういう言い方すると東北の人皆さんにちょっと、ね、なんだよって怒られるかもしれないですけれども、やっぱりなかなか新幹線も開業しなかったから、かなりやっぱりまだ何て言うんですかね、昔ながらの風情が残ってるところがあったんですね。街をそういう本当に年々こう来て、渡り飯店に来て歩いてる人とかですね、バンカラさんっていうね、学生服のもうボロボロになった応援団風の服を着て歩いてる人とか、そういうふうな人たちがいる、街だったんですけど、でも結構盛岡って街はすごく風情豊かないい街でしてね。でそこの大学に入って、まあ、5年間いたんですね。4年で卒業するはずが、まあ、1年余分に行ってしまいまして、まあ、それで1988年の3月、昭和63年の3月ですね、ここでまあ卒業して、東京に出てきたということなんです。まあ、実は大学在学中からあんまり将来何になるってこともですね、あんま考えてなかったんですね。まあ基本的に出来の悪い学生で、もう本当に授業もなんか本当に出たり出なかったりで、あとは当時ちょっとオートバイに乗るのが大好きでですね、オートバイクで本当に岩手県のですね、本当風景いいんですよ、 郊外とかね、岩手山のふもととか八幡平ってとこありますけれども、そういったところをブラブラのなんか走って回って、夜はまあ学生寮に住んでたんですけど、学生寮の仲間たちとですね、こたつで酒飲んで暴れるとかまあそんな不毛な、なんていうんですかね、情けない大学生活をまあ5年もやってしまったんですね。でただまあ、卒業する頃になって、何か自分は何やりたいんだろうってことをいろいろ考えまして、本当はそのままね静岡に帰って、まあ普通に就職してっていうことも考えてたんですけれども、まあちょっとよくよく考えたら、自分はそうだな、まあ文章を書くことは好きだったんですよ。といっても別に大学時代にサークルに入って何か同人誌作ったりとかですね、どっかの出版社にアルバイトしたりっていうことは全くなくて、マスコミ業界のこととかも全然知らなかったんですね。まあでも何かそういう自分の文章を書いて発表する仕事っていうのをしたいと。でできればなるべくそれが幅広い大勢の人の目に触れる場所でやりたいなと。もちろんね、岩手県にも、まあ、静岡県にも地域のメディアっていうのがあったりしたんですけれども、まあそういうところだとまあ基本的にはそのね、やっぱり読まれるのはその地域のエリアの中にほぼ限られますし、まあ、この辺はちょっと今の若い方々だとあんまりピンとこないかもしれないけど、当時インターネットみたいなものもなかったんですね。だからメディアっていうと本当に、テレビ、新聞、雑誌、ラジオという形で、まあ、全国メディアと、まあ、地域メディアみたいな感じにすごく隔然と分かれていたんですね。だからどうしても不特定多数の人たちに広く発信しようと思うと、まずちょっと東京に出てくるしかないんじゃないかぐらいの感じで、まあ、東京に出ていこうよと思いました。卒業式の段階でも全然仕事とかもね、もちろん決めてなかったし、当てもなかったんですよ。東京に知り合いなんて全然誰一人いなかったもんですからね、どうしようかということで、まあ東京にマスコミ学校、みたいなものもあると聞いてたんで、まあ、そこの夜学かな、そこに一応申し込みはしたんだけれども、あとはそれ以外何のつてもなく、ふらりとっていうか、まあ3月の1988年、昭和63年ですからね、次の年にはもう平成になっちゃう年だったんですね。昭和の最後の、春だったんですよ。1988年3月の末に、東京に出てきまして、まあ西武線のですね、沼袋っていうところの、新宿からの電車で、西武線の電車で5分、10分ぐらいか、そこのとこから歩いてまた5、10分ぐらいかなのところに6畳1間の、風呂なし共同トイレのアパート、3万円のところをですね、借りまして、とりあえずそこに、今日定めて、まず今でいうところのフリーター生活みたいなとこから始めようかなと思ったんですね。まあ何も知らないし、フリーターとし、まあ、そういう形でアルバイトしながら、どっかそういうマスメディア、出版社とかなんかそういうところの仕事ができればいいんじゃないかなぐらいの結構、甘い動機で、入ってきたところがですね、それが実はあっという間に就職しちゃったんですね。3月25日に東京に出てきて、3月27日だったかな、25日が確か金曜日で、27日が日曜日で、まだ新聞ももちろん取ってなかったもんですからね、沼袋の駅で朝日新聞だったんですね、買ったのは朝日新聞の日曜日の、紙面を買いました。その頃やっぱ求人媒体って言うとやっぱり新聞が大きかったんですね。求人誌っていうのもあったんだけど、いわゆる求人広告っていうのは朝日新聞が一番たくさん出てるっていうことで朝日新聞買いまして、で、そこを見てですね、なんかないかなと、まあ、当時バブルにのピークに行きつつある時期だったから、もうすごい求人がいっぱい出てたんですね。その中で切り取って壁に貼ったりなんかしながら、どれがいいかなみたいなことで、見ていたところ、なんか月刊誌見習いっていう産業広告、産業広告っていうんですね、求人広告の場合、本当に3つぐらい、行数3つぐらいで書いてある本当に狭い短冊みたいな広告、それを見つけてですね、月刊誌だったら俺本当どんくさいから週刊誌なんか絶対できないよなって、まあ今になってもう週刊誌やってるんですけどね、 やってたりするから不思議なもんなんですけど、じゃあ月刊誌で大丈夫だ、で見習いっていうからアルバイトだろうっていうふうに全く安易に考えまして、しかもそれが学生の時のアルバイトと同じ感覚で、いきなりアポイントの電話も入れずに、その東京のど真ん中赤坂 TBS があるとこですね、 TBS があるとこのすぐ近くのビルの、6階だか7階だったかな、そこにある事務所をいきなりなんか飛び込みで訪ねて行ったんですね。全然赤坂もなんて初めて足踏み入れるところだから、どこがなんだか分かんなかったんですけども、そこに足踏み入れて行ったらいきなり面接に通されまして、ちょっとなんか角刈りの、分厚いメガネしたこわもてのお兄さんが出てきて、いろいろ君はどんな本を読むんだ、雑誌を読むんだみたいなことを聞かれて、これこれこうですというふうなことを聞いたら、じゃあ社長に会ってみようかって言われて、社長に会ったらこれが本当にヤクザみたいなおっさんでしてね、おっかなかったんですけど、でちょっと話をしたら、じゃあ3日後からなんか採用前提として取るからっつって来いと言われてまして、それでまあ3月31日になんか新卒入社することになっちゃったんですね。だから昭和で最後の新卒4大生、4大入学生だったっていう、なんかそういう感じの展開だったんですよ。まあそんな形でそこの業界誌をまあ5年ぐらい、まあ業界誌だったんです、広告とか出版の業界誌だったんです、それがうまい具合に、出版社とか広告会社とかのですね、業界の裏側をまあ取材して回る雑誌ということですね。まあここでなんか入った後にそういうメディアの世界の裏側をなんか知るというかですね、そこで一から本当にメディア界ってこうなってんだよっていうことをまあ勉強させていただくという、すごく普通と逆のパターンをたどって、そういう出版とかメディアの世界に踏み込むことになったという男でございます。で、まあそこを5年ぐらいいた後、いきなり土地狂ってですね、今度バックパッカーをやるって言い出したんですね。昔からちょっと海外にまだその頃行ったことなかったんですよ、20代の後半まで。でただそういう旅行記みたいなものは読むのがすごく好きだったもんですから、いつか、まあ、そういう、旅をやってみたい、まあ、ちょうど沢木耕太郎さんのね、有名なノンフィクションの深夜特急っていうのがありました。日本からずっとユーラシア大陸の南側をですね、辿っていくという旅行記ですけれども、まあそれを読んだ時に、あ、俺より先にやりやがってって思ったもんですからね、思ったってこともありまして、それで行ってきまして、まあそれで、半年くらいブラブラと帰って、旅をしてきまして、で帰ってきたのが今からちょうど30年前の、1993年の10月だったですね。でまあ、そこからの話っていうのはもうなんかここで言うともうすごい17分喋っちゃってるよなかなかやっぱ時間の見当って見えないもんですね。まあ、ですので、まあ、この辺でちょっと、とりあえず自己紹介の前半は終わろうと思っております。でちなみに、今回リクエスト曲ということで、これをリクエストさせていただこうと思います。その30年前日本に帰ってきたらこの曲がヒットしてたんですね。なんか勇気づけられる曲でした。桑田佳祐、真夜中のダンディ。はい、桑田佳祐、真夜中のダンディでした。ちょっと、フルコーラスかけたかったところなんですけど、なんか喋りすぎたんですよねなもんで、とりあえずワンコーラスだけにしました。この辺まだちょっと時間の配分っていうのはよく分かってないもんですから、お許しいただければと思います。徐々になれると思います。はい、で前半はまあ自己紹介という形になったんですけれども、後半はまず、最近の状況といいますか、まあ、最初に申し上げた通り、私は現在の週刊金曜日という雑誌でですね、仕事をしているんですね。まあ、編集者という形なんですけれども、まあ、もっぱらどこをやってるかといいますと、まあ、週刊金曜日をお取りというか、本屋さんとかで、手に取って、あるいはまあ定期購読されている方もいらっしゃるかもしれませんが、ご覧いただければ分かる通り、実は毎号関東にですね、フラッシュニュース、いわゆる短いんですけど、尺は短いんですが1ページとか半ページで、最新というかですね、トピックニュースを伝える、まあ、金曜アンテナというページがありまして、ここをまあ4ページぐらいで毎回 4,5 本の記事が入るんですが、ここを担当させていただいております。毎週本当に締め切りをですね、一から、最新ニュース、今週はこれでどうかっつって、まあ、やるっていうの、本当になんか自転車操業みたいな形でやってるんですけどね。しかも今担当がですね、ほとんど私進行担当一人でやってるもんですから、結構迷子をヒーヒーって言いながらの状況なんですけれども、実はまあそれをやりつつ、あと単発記事とか、不定期連載みたいなものもやってきたんですけど、このほど初めて ですね、まあ、入社してもう5年になるんですけど、5年目にして初めて実はメイン特集というのをですね、担当させてもらいました。というか、メイン特集もやってくれというふうに言われましてですね、そんな毎週、迷子、本当には関東やるだけでひひ言ってんだよとか思いながらも、まあ、ちょっと提案した特集というのがありまして、ちょうど今日、この放送がある10月13日、金曜日、まあ、週刊金曜日は金曜日発売ですね。ちょうどこの10月13日金曜日発売の週刊金曜日に特集を載せる特集を私が担当しました。題して相次ぐ精神科病院での虐待事件、こういう特集を組んだんですね。これはどういうことかと言いますとですね、まあ、最近これは報道でも結構出るようになりましたけれども、いわゆる精神病院とか精神科病院って言われるところで、最近ちょっと患者入院中の患者さんに対して、職員がいろいろ、まあ、ちょっといろいろ悪さをすると、ちょっとラジオで言いにくいんだけど、まあ、正規にですね、この悪さをするとか、まあ、暴力を振るったりとかですね、あるいは変な治療をして、逆におかしくなったりとか、まあ、そういう形で入院中に亡くなったりする方もいるっていう事案がかなり、顕在化しました。まあ、最近NHK でNHK の特集で結構報じられたのが有名な、まあ、この府中から割とお近くですけど、まあ、八王子市の滝山病院というところですね、まあ、こういうところがあるんですが、実はこういう虐待のケースっていうのは他にも結構あるんですね。まあ、しかもそれが随分大昔からあるんですよ。もう振り返ってみると、もう1970年代ぐらいからもう精神病院の中でそういう患者がひどい目に遭ってる、もうものすごい、ほとんどもう刑務所みたいな環境の中でですね、収容所みたいな環境の中で、患者さんたち、まあ、精神病の患者さんですね、まあ、そういった方々がちょっとひどい目に遭ってるっていうケースが昔からあるし、あと、まあ、割と最近も結構あちこちで起こってたんですね。実はさっき言ったその週刊金曜日の金曜アンテナ欄っていうところでもですね、私が、まあ、担当させていただいたのが神戸市に、まあ、神出病院、神出というのは神様に出る、神出鬼没の、神出って書くんですけれども、ここの神出病院でもそういう事件があったというふうなことをですね、ちょっと何遍かニュースに取り上げていただいて、神戸の方に、記事を書いていただいたんですけどね、どうも話聞いてみると他でもちょっとそういう事例っていうのがあると。しかも不思議なのはそういう事例がまあ表沙汰になって、例えばそういう有識者の方々が調査に入って、でその報告書が出て、でそれをなんか病院の公式サイトホームページとかに載っけて、病院側もそれを認めてごめんなさいとか言ってるんだけど、ずっと病院がね、そのまま今はなお継続的に、まあ資本形態は変わったりとかね、そういうことはあるんだけれども、ずっとまだ続けていると、医療を続けてるって、そういう実態があるっていうねことを知りまして、じゃあそれなんでなんだろうっていうことを、ちょっと一回特集でやってみたらいいんじゃないかってちょっとかねがね思ってたんですよね。まあそんなことがあったもんですから、お前特集やってみろって言われた時に、まあじゃあこれをやりましょうという形でやりました。まあでもしんどかったですけどね、毎週毎週締め切りやるのをねやりながら、それ関東特集でしょ。もう関東特集ってやっぱ長い時間かけなきゃいけないから、ね、野球で言ったらマラソンランナーみたいなもんです。野球で言ったら先発投手みたいなもんですよね。で私やってるニュース欄っていうのはもう本当毎週毎週ですから、リリーフピッチャーみたいなもんなんですよ。毎回毎回登板するピッチャーなもんでね、先発投手とリリーフピッチャー両方やるかって、大谷翔平だってそんなに二刀流やんないぞって言いたくなったんだけども、まあ何度か監督がやりまして、予定より半年遅れでやっと、本当は4月にやろうって言ってたんですけど、10月にようやく実現にこぎつけたというわけです。ただやっぱりね、いろいろ、まあまあ、今回の特集ってのは本当はまあ手始めですね、そういう話があるんでちょっとやってみたという感じなんですけど、なんかいろいろやっぱり、そうか、背景にそういうことがあるんだなっていうことが分かりました。私がまあ自分で取材したのはですね、神奈川にある、横浜市にある、神奈川精神医療人権センターというところ、まあ、ここは精神疾患の当事者の皆さんとか、まあ、支援者の皆さんが組織して、まあ、そういう精神病患者の、人権状況みたいなことを ですね、おかしくないかということをですね、向上、環境向上に努めるような活動をやっておられるところなんですが、ここで、取材をさせていただいたのと、あと、我々のジャーナリズムの大先輩でですね、元朝日新聞記者の大熊和夫さんという方がいまして、この方は今から50年前にはルポ先進病棟という、連載をやりまして、どういうことかというと、自分が、精神病患者になった、なんかアル中だっつって、お酒飲んで、アル中毒状態になって、それで入院したと、精神病院ですね。それで、潜り込んで、中の様子を患者として、実際に中の様子を、見て、それを記事に書くという、そういうことをやった方なんですね。つまり、そうでもしないとなかなかね、内部の状況っていうのが分からない世界なんですね。なかなかやっぱり病院の中っていうのはそういう医療のね、ことも患者さんのプライバシーの問題もありますから、なかなか一般のメディアとかも踏み込めないし、警察だってね、なんかよほどの大事件が起こらなければ踏み込めないんですよね。じゃあ行政とかそういうところ、厚生労働省とかそういうところは何をやってんだらみたいなことになりかねないんで、なると思うんですが、実はそこもなかなか、チェックが行き届かない。その背景は一体何なんだということを、ちょっとその、大熊さんにも聞いたんですが、どうもやっぱりこれは1960年代に、そういういろんな厚生省が割とそういう精神病院をいろいろ作ろうという形でいろいろやったことの、きっかけで、そこからなんか病院の数がそういうある種規制も緩やかにした形で、蘇生乱造みたいに増えちゃったって、そういう話だったんですね。この辺りはですね、実際雑誌を手に取ってですね、じっくり、お読みいただければと思っております。もうちょっと詳しく内容もねご紹介したかったんですけど、やっぱりなんか初回はあれですね、あっという間に時間が経ってしまうもんですね。はい、というわけで、また、この放送はまた例によって2週間に一遍なんですけれども、次回は10月の27日金曜日、また夜10時からということで、これから私岩本太郎がお送りしていこうと思います。こういったタイトル通りのですね、たわいもない話と、こういったジャーナリズム、メディアに関する話っていうのを、それから私実は今日言いそびれたんだけど、鉄道好きなんですよね。だからてっちゃん話みたいなことを交えながらですね、いろいろやっていきたいと思っております。今後とも引き続きお付き合いいただければと思います。それではどうも、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。